ちょっとだけ前回のさっきお読みした御言葉の、おさらいをします、これの2段、上から1に 5行目、私たちのところからですね、ちょっと難しいと思われる漢字がいくつか出てきますけれども、私たちの格闘はこれ血肉です。血肉と呼びます。血や肉に対するもの、これはつまり肉弾戦ではないということを強く言いましたね。それではなくて、主権、力、この暗闇の世界の支配者たちに対するものだと、主権というのは要するに権力を持っている種、権力を持っている主体です、また力、そしてこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと書いてあります、何やら、よくわからないけれども、悪霊とか主権とか暗闇の世界の支配者とか、何やら、雰囲気的に気持ち悪い得体の知れないものを私たちは相手にしているかのように見えます。しかしそれらに私たちは対抗しなくてはなりません、それは、前回も言いました通り、私たちの目には見えるものではなく、私たちの思いに吹き込んでくるあらゆる悪しき思い、また汚れた心、例えば憎しみの心が湧き起こったりとか、あるいは何か汚れた行いをしたいような衝動に駆られたりとか、要するにそういったものに私たちは対抗しなくてはならないということです。つまり目に見えるものではなく、また目に見える人間に対して戦いを挑む戦いではなく、そうした目に見えない思い、汚れた思いとか、あるいは、何か悪いことをせざるを得ないような、そういう、力の働きに私たちは、対抗するべきです。で、それはどうすればいいか。それは私たちにできることではないです。それで一番上の行が一番大事になってくるわけです。終わりに言います。主にあって、その滞納の力によって強められなさい。強められる、これですね、清められではなく、強い弱いの強い、強められるなさい、主の
主にあってね、
そうです、主にあって、主にあってです。そしてその滞納の力、これはもう滞納の力はですね、もうダイナマイトのようなパワーを持った力のことです。主にあって、そのダイナマイトのような破壊力を持つ力になって強められなさいです。主の力は、
偉大ってこと？
そう、偉大です。もういろんな要塞さえも打ち砕く、それほど吹き飛ばすようなそういう偉大な力です。で、その悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。そうして初めてその暗闇の世界の支配者とか諸々の悪霊とかに対抗することができるんです。つまり何か、私たちは裸のままで対抗しようとするとやられます。主にあって滞納の力に強められていただくことが大事です。神のすべての武具を身につけることが大切です。で、そういうわけで、神のすべての武具を取りなさいと、一番下の方ですね、邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。私たちの力ではありません。で、そこで、具体的にじゃあ神の武具は何なのという話が今日のお話です。 はい、これエペソ書6章のさっきの続きです。ではですね、ちょっと新しい御言葉なので私はお読みします、はい、ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい、はい、これ後でじゃあプリントアウトしますので、また家で読んできてください。
はい、はい、
今日はこの御言葉の、説明をします。これが神の武具です。ここに出てくるやつ、まず、一番上、腰には真理の帯、まず第一の部分は真理の帯です、帯、柔道をするとか空手をするときに帯をします
ね。白とかの帯、
そうそうそう、
はいはいはい、黒とかあれね、
で、まあ、空手とか柔道に限らず、まず着るものは帯を締めていないと、
はいはいはい、
全ての服がたるんでしまいます。
あ、帯で調節、ボタンの顔、
まず帯が、帯によって結び合わせなければ武具、全ての武具はボロボロと落ちてしまったり、そういうことになってしまいますので、まず帯が要です。どんな帯か、真理の帯です。私たちが偽りの帯で塗り固めるとすぐボロが出て破れてしまいます。真理の帯、真理は御言葉です。その御言葉の上に、真理の上にまず立っていることが肝心要ですよ。まず真理ではなく自分の考えの帯、あるいは、そういう人間的な力、そういったものに頼ろうとする帯だったらもうすぐにやられてしまいます。これはまず御言葉の真理に立つことが大事です。そして胸には正義の胸当てをつけ、胸は正義の胸当てです、皆さん胸に手を当てろとか、あるいは胸が痛いとか、そういうことをよく聞きますね。胸には、まあ、心が宿っているというふうに言われますけれども、その胸をやられないためには正義を身につけることが大事です。不義を身につけていると心がいつも痛いまんまですよ。だからまず神の義を胸に覆うんです。神様の義、神様があなたを義としたと、あなたが主イエスキリストの血が塗られてもはや正しい義とされた、それによって私たちの胸を守るんです。で、次に足には平和の福音の備えを履きなさい。平和の福音の備え、ちょっと長いですね。まず平和、平安とか平和とか、よく、まあ、平和とかいう意味はもうご存知ですね。まあ、静かで何事も争いとか、そういった思い煩いもない、そういう状態です。その平和の福音の備え、福音は神様の良き知らせです。いい知らせ、神様は平和をもたらす良き知らせを私たちに与えてくださいました。私たちの足はその平和の福音を述べ伝えて 歩かなければなりません。その平和の福音の備えをまず足に履きます。そして足が例えばグラグラした土台、不安定な 上に立ってたらもうおぼつかないですね。すぐに転んでしまいます。私たちが立つべき場所は平和の土台の上です。福音は神と人とを平和に導くものです。私たちはその上に立たなくてはなりません。で、これら全てのものの上に信仰の大盾を取りなさい。こ その大盾が一番その防御の武具で最も大きく、またカバーする範囲が広い武具です。それは私たちの信仰です。その前の、真理の帯、正義の胸当て、平和の福音の備えは神に用意されるものです。そして信仰は私たちが育むものです。そうです。私たち信仰が、そうです、信仰がおぼついてないとすぐに、やられやすくなってしまいます。そして信仰の大盾は悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。火の矢です。水曜日に言いましたね、悪いやつは物陰に隠れて分からないように私たちに隠れたところから矢を放ったりとか槍で突き刺したりして、そしてすぐ隣にいる人と争わせようとするということを水曜日に言いました。そうした火の矢を消すことができるのがその信仰です。
信仰が強ければ強いほどこれに対して、矢もちゃんと火の矢も消し止められるんだ。
そうです。
固くな人はね、それが弱いとその
罪が消す、それが弱いとも、御言葉にはこう書いてあるけど、でもこの嫌な感情の方が、に流されてしまおうとか、それだとすぐに、御言葉の真に立たず、また平和を図ず、信仰に立たない人はすぐにやられてしまいます。そうしたものを打ち消すのが信仰の大盾です。そして救いの兜をかぶり、兜です。兜は頭を守るところですね。
救いの兜、
そうです。私たちの頭は救いによって守られなければなりません。救われていないという感覚を持っていれば頭がやられてしまいます。私たちは絶対に救われているんだ、イエス・キリストにあって私たちは救いを得ているのだという思い、その思いによって守られるべきです。もし救われてないという思いを持っているのであれば、その良心によってやられてしまいます。私は罪深いものだとか、救われていないんじゃないかとか。ところが私たちの真実は救われているんです。
確信すればいいんだよね。
そうです。この救いの兜も今の主からいただくものであり、そして私たちがそれを適用すべきものです。そして一番最後、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。剣ですね。唯一攻撃の道具です。私たちが唯一攻撃できるのは御霊の与える剣です。単にですね、それ以外の防具をしっかりと固めていても、ただやられるだけですよ。鉄人28号にマシンガンガンガンガンガンって言って、なんかこうやってカンカンカンカンって跳ね返してるでしょ。ひたすらずっとその状態繰り返すだけじゃもう芸がない。私たちはそのマシンガンを放っているやつらをぶん殴んなきゃそれは止められません。その道具が御霊の与える剣です。
剣以外は全然役に立たないわけ。
いや、役に立ちますよ。防具として役に立つんですけども、しかし攻撃できてないじゃないですか。こっちが攻撃をするための武器が、神の言葉です。剣。そうです。もちろん防具も大事ですよ。防具がなければ私たちはやられます。その最後に、その御霊の与える剣を私たちは受け取るべきです。それが神の言葉。
神の言葉を受け取りなさい。
で、唯一サタンあるいは悪霊に対抗できるのはこの御言葉です。神の言葉。本当にですね、悪魔サタンは神の言葉が嫌なんだということを、ここ 2,3 週間ぐらいで私は学びましたね。御言葉を持って 信仰を練り込めて祈るとき、サタンはやられてすごすごすと引き下がるしかありません。私たちが御言葉の剣でもってサタンに向か立ち向かわなければ、サタンもやりたい放題、なじりっぱなし、攻めっぱなしです。いくら、兜をかぶっていても、もう数打ち当たるで、そのうちぐさって刺さってしまいますよ。ただカンカンカンカンって跳ね返してるだけで、何のゲームもない
です。嫌ですよ。
それを食い止めるのは御言葉の剣です。ですから御言葉をふってサタンに向かって差し出すと、サタンはやみます。
いやだからこうやってポンポンポンポンやってるでしょ。矢もあり手もある、ね、だからその時に私たちがずっとこうやってやってて、ちょっと手が痛い、うん、いつも防御ばっかりしてると。だから剣でバッてやって、この手をサタンの手をね、剣で
落とす、
落とす、アメン、落とす、そう落とす、そう落とす、
アメン、
アメンですよ。
それの唯一の武器が御言葉です。
アメン。
ですから皆さんに御言葉を宣言させてるんです。
アメン、
皆さんに御言葉を宣言させるようになってから、ね、どんどん変わってますよ。
アメン。
ですから、うん、今まで私だけがあの礼拝の前に御言葉宣言してましたけど、もう皆さんにやらせることにしました。
アメン。
皆さん自身で御言葉を宣言してください。御言葉によってあのその場を洗い清めて、悪しき者を追い払って、それから私たちが礼拝を捧げるとき、その礼拝が非常に充実したものとなります。これは何も礼拝の場に限らず、皆さん日常生活の場においても御言葉の剣でもってその悪しき者を蹴散らすことができます。日常生活の中で、また家の隣のやつがガーガーガーガー思いの中に変な、ね、憎ったらしいようなそういう思いを吹き込もうとするとき、救いの兜をかぶって頭を守り、ね、隣のやつがいくらお前たちはそんな結婚生活してるにふさわしくないとかいうことを言っても、いや俺たちはイエスキリストにって救われてる、救いの兜をバッてかぶる。
イエス・キリストに会って結婚したって言うのがパッとか、うん、
そういう悪いものが放つ火の矢、唇の言葉という火の矢でを、いや俺たちは守られてるっていう信仰の大盾をバッて防いで、そして御言葉の剣、うん、それを差し出すんです。ですから御言葉はとても大切ですよ。ではもう一度そのおさらい。腰には何を
しますか。帯を締める。
帯を締める。どんな帯ですか。
真理の帯。
真理の帯。
真理の帯。では胸には何をつけると書いてありますか。
胸で
正義の
胸当て。正義の胸当て。
正義の胸当て
をつける。
はい、はい、はい。
で足には何ですか。
平和の、
平和の福音
の
備えを吐きなさい。
ではそれらのものの上に何を取りなさいと書いてあります。
信仰の
大
盾。
信仰の大盾を取りなさい。
それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。
アメン。
で頭には何ですか。
救いの兜をかぶりなさい。
救いの兜をかぶりなさい。
どこはすぐ覚えた。
かぶりをかぶり
を言われてるという思いが大切です。では、最後に攻撃の武器は何でしょうか。
御霊の与える
剣である。
あ、ね、
神の言葉
です。神の言葉
で言葉を
受け取りなさい。
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 そしてこれらが、その全て神の武具です。あのさっきのあの箇所、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、暗闇の世界の支配者たち、 天にいる諸々の悪霊に対する、その武器が今読んだあれです。そうです、そうです、そうです。そうです。そしてこれらの武具を身につけるとき、その体能の力によって強められているわけです。はい、その体能の力はダイナマイトのような、もう要塞さえも吹っ飛ばすような、そういう大いなる力があるものです。私たちは神の武具をぜひ受け取って身につけて日々歩んでいきたいと思います。では一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちが邪悪な日に際して天にいる諸々の悪霊、主権、暗闇の支配者たちに立ち向かう、それに際してあなたのあらゆる武具を身につけることができますように、真理の帯をまず締め、正義の胸当てによって胸を守り、私たちはあなたの義を得ており、そして私たちの胸が刺されることがありませんように、そして足には平和の福音の備えを履き、私たちが立っている土台は安定した平和の上でなくてはなりません。不安定なままでは戦いすることはできません。あなたの平和の福音の上にしっかりと立つことができますように。それらの上に信仰の大盾を取り、私たちの信仰があなたによって強められ、さらに大きく広くあらゆる領域をガードするまでになりますように。そして救いの兜をかぶり、私たちの頭、特に思いに対する攻撃をこの兜によって守ることができますように。それは全ての上に御霊の与える剣である神の言葉を受け取らせてください。御言葉を宣言させてください。真理をこの唇から語らせてください。そうすることによって私たちはその体能の力を得ることができ、邪悪な日に対抗することができます。それは私たちの肉弾戦ではありません。私たちの肉体は本当に弱く、目に見える限りではそんなに頼もしいものではないかもしれませんけれども、しかし私たちの格闘は血肉によるものではないことを感謝いたします。あなたの御言葉、あなたの与えてくださった救い、真理、そうしたもので私たちが身を固めるとき、そうした悪しきものに対抗することができます。どうかそれら武具をしっかりと身につけ、御言葉の剣を正しく扱うことができますように。この御言葉を感謝いたします。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。